社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2025年12月15日配信分です。いや、寒くなってきましたね。皆さん、お風邪などひかずに頑張っていらっしゃいますでしょうか。うちの子供の学校は、先週ですかね、学級閉鎖で2日ほどお休みになっていて、でね、いきなりお休みになるので、結構大変なんですよね。その、学童にね、だけ行かせるわけにもいかないなっていうのもあって、で、1日を私が在宅して、もう1日は、夫が有給取ってくれたんですけれども、なんかそういうふうに、こう、うまく休みを取ったりとか、あとね、誰かおばあちゃんに、でもおばあちゃんに預けるのもちょっと、インフルエンザで学級閉鎖になっている子供を、おばあちゃん、おじいちゃんに預けていいのだろうかみたいな、なんか他の人に預けていいのだろうかみたいな、そういうようなこともあって、今結構いろんな人がね、プライベートと会社のその仕事の調整に苦しんでいるのではないかなと思ったりいたします。お風邪流行ってるようなのでお気をつけてください。さてですね、今回は在宅勤務の話にいたしましょうか。まあこういうその突発的な在宅勤務だけ認めてるっていう会社も結構多いのではないかなと思うんですよね。で、在宅勤務ってまあいわゆる家で仕事をするということなんですけれども、でテレワークっていうのはその会社の事業場以外のところで仕事をすることなので、その中の一つですね。カフェとかで仕事してる人とか、コワーキングスペースとかで仕事してるとかっていうのもテレワークっていうんですけど、特にお家で仕事することを、まあ、在宅勤務みたいにね、言ったりいたしますけれども、在宅勤務って、かなりしっかり在宅勤務規定を作って運用している会社と、あとその、冬にね、インフルエンザで子供が家にいる時だけ、突発的にそういう事情があれば認めますよっていうような会社とか、口約束でやってる会社とか、いろいろあると思うんですけれども、まあこれ何が正しいのかっていうのも、まあその会社の規模にもよると思いますし、その会社の考え方とか、その状況、あとやっている仕事ですね、諸々について全部違うので、在宅勤務はこれさえやっておけば大丈夫みたいなのはないですし、あと今かなりたくさんの会社さんで、もう在宅勤務やめようと。もう必ず出社するっていうのを基本にしようっていうふうに言い始めていて、在宅勤務ができるからかなり遠いけれども、その会社に就職した人がすごい困ってるみたいなのもニュースでたまに見たりしますよね。結構大きな会社とかでもうまくいかなくて、出社原則っていうふうになっているっていうのはよく見るところです。で、ここからの話ですけれども、まあそういうその一般的な、世間一般的な話というのはニュースの方をご覧いただくとして、まあ、現場でいろんな会社さんを見ていると、いくつかこう、問題が起こるポイントっていうのは決まってるんですよね。で、それを、特に何のエビデンスとかもないですけど、私の実感値というところで、今日はお話ししたいなというふうに思います。在宅勤務っていうところから、その言葉が意味していることと、皆さんが想像している在宅勤務というのが、まずずれているというのが一つの問題点。てか、そこが多分全ての問題なんですけど、在宅勤務がうまくいっている会社、まあ、結構社労士事務所で、なんて言うんでしょうね、しっかりした代表の方がやっている事務所はうまくいってるケースが多いんですよ。で、あと、社労士事務所は結構在宅勤務うまくいってるところ多いんですよね。で、それなんでかっていうと、その労働とは何かっていう、その定義がみんなちゃんと分かってる。まあ、大きめの事務所の社長は大体そういうのをしっかりと分かっているので、労働とはこういうものだよねっていうのがそもそもあるので、世間一般のふんわりした在宅勤務、素敵な在宅勤務の影響を受けないで在宅勤務のその規定を作ることができるっていうポイントと、あとはその、人数がそんなに多くない事務所だと人間関係でなんとかなってしまうっていうところなのかなというふうに思うんですね。世間一般で思われている在宅勤務のイメージってどんなのかというと、本当にね、政府が出してる写真とか見たことありますか？リビングで子供が、 遊んでたりとか子供が勉強しているところの それを見ながらお母さんがリビングのところでちょっとね仕事机みたいなの作って仕事してるみたいなそんな写真を私見たことがあるんですけれども、あんなのできるわけがない。本当にちゃんと在宅勤務するんだったら、あれはああいうイメージでついちゃってるから、大体の在宅勤務の希望者というのは、まあ、子育て中の方だったら子供を見ながら仕事ができるっていう認識でしょうし、お子さんがいない方でも何かその家で自分で自分のペースで仕事ができるっていうふうに思うと思うんですよね。で、例えば、在宅勤務中に宅配便が来たとしましょう。宅配便が来た時に出る権利っていうのを与えるか与えないかって実は結構重要なんですけど、当然出ていいと思ってますよね。もうそんなのタバコ吸うのとか、トイレ行くのとかと同じようなイメージだと思ってますよね。普通。だけど、仕事の時間は仕事の時間なんですよ。だから会社に自分の私物を宅配頼んで、それが来た時にそれを受け取って、人事部の市川さんなんかお荷物届いてますよって言われて行って自分の荷物をね受け取るみたいなのが当然許されてる会社もまああるとは思いますけれども、ほとんどの会社はちょっと非常識じゃないっていうふうに思うところの方が多いと思うんですよね。それは会社の住所とか会社の場所っていうリソース、あと自分の労働時間というリソースを使用に使ってるじゃないですか。どんなにちっちゃくてもそうですよね。なのでそれは違和感をみんな持つと思うんですけれども、なので在宅勤務も労働時間中なんですよね。で、在宅勤務というのはあくまでも会社で働いているっていうところの働く場所が家になっているだけなので、労働時間中は会社の指揮命令に従わないといけないんですよね。だから家で何か急な来客があったりとか、それを対応するっていうのはそもそもダメっていうのが基本なはずなんですよ。なんですけど、普通に考えて宅配来たりとかね、在宅してて突然最近あんまないですけどピンポーンって言って何らかの勧誘的なものが来たりとか、そういうのが来た時にこうはーいって出ていいってみんな思ってると思うんですけど、本当だったら家で在宅勤務中はもうチャイムすら鳴らないようにしておくのがおそらく在宅勤務としての基本だと思います。あと自分の携帯電話の電源はオフにしておこうねとか、労働時間の中で会社でできる仕事をそのまんま家でやってるっていうような状況を作り上げないと在宅勤務は多分うまくいかないんですよ。なんですけど、それをやるとですね、それを導入しようとすると、まあ、ほとんどの従業員の方が、もう、すごく嫌そうな顔しますね。だってそうでしょう。テレワークとか在宅勤務とかうまくいかないっていうご相談を受けた時に、必ず言うのが、私が見ている中でうまくいっている会社は全部カメラをオンにしていますってお伝えするんですよ。でもそうなんです、本当に。すごくうまくいってるっていうとか、あと何の問題もなく動いてるっていう、そこそこの規模の会社は、大体ですね、とか私が知っている限りですね、ズームでカメラオンにしっぱなしっていう会社がほとんどですね。で、そうすると、カメラもオン、スピーカーもオン、マイクもオンですね。だから、その人の仕事場で起こっていることは、すべて、全員の人に共有されているっていう、同じ空間にいるのと同じ環境をオンライン上で整えているっていうところは結構うまくいってるんですよね。で、まあ、さすがにカメラオン、スピーカーオン、マイクオンっていうところは、すごいなって思いますけど、少なくともカメラオン。で、なんか、やっぱでも雑談とかも、なんとなくね、独り言言ってるな、あの人みたいなのが、普通に出社してるとあるじゃないですか。で、その独り言に対して誰かが突っ込んで、なんかちょっとした会話になっていくみたいなのって、在宅勤務だとそういうことが起こらないから、なんとなくこう、空気が作れない。っていうところも問題だと思うんですね。まあそれが解消されるというところで、慣れちゃえばそんなに違和感はないみたいなんですけれども、今現在もうただパソコンで仕事できるからパソコン持って帰って家で仕事してもいいよくらいのふんわりした 感じのテレワークだと、いきなりカメラオンにしてください。ズームは常に部屋に入っていてください。スピーカーはオンにしてください。代表電話もね、例えばパソコンで全部共有して誰でも出れるっていうようなこともできるシステムも最近あるので、そういうようなことをしますみたいな。だから要は、オフィスにいるのと全く同じ環境を家で作ってください。そうしたら在宅勤務 OK ですよみたいにするとですね、すごく、嫌がります。従業員の方が嫌がります。そのくらいやらないとしっかりでき、そのくらいやるべきで大きな会社さんは、人事部の方も大体いらっしゃるので、人事部の方が自分もだよなって思うんですよね。私ほら代表ですから、好きにやらせていただいてますけど、自分が人事部で、そういうふうにアドバイスを受けて、確かにそれはうまくいくと思うけど、私もカメラオンマイクオンかーって思うと、ちょっと躊躇するなって正直なところ思います。なのでね、すごく難しいんですよね、在宅勤務って。で、そのこういう風になったらいいよね在宅勤務っていうのと、実際にうまくいく在宅勤務というのが、その像がですね、かけ離れているということは、伝わりましたでしょうか。まあ、その中で、まあ、そういうのをやっているとうまくいくよみたいな話もあるんですけれども、いくつかポイントというか、こういうところが問題なんだなっていうところが、あるんですけど、問題点は3つあるんですよ。で、何かというと、1つ目が、セキュリティ。セキュリティを担保できるか。それからもう1つが、クオリティを担保できるか。それから、コミュニケーションを担保できるかの3つですね。この3つがどういうふうにうまくできるのかっていうところを追求しないと、テレワークは、テレワークというか、まあ在宅勤務はうまくいかないというふうに思っています。いや、うちの事務所もですね、突発的な在宅勤務だけ OK にしたりとかするんですよ。で、一応、誰でもすぐに連絡がつくようにしとこうねっていうのにはなってるんですね。今も、うちの事務所は基本的に皆さん働き始めて1年以上経ってるので、人間関係もできてるし、この人たちは、この人は一人家にいてもサボらないなっていう人間関係のその信頼関係ですね。信頼関係ができているので、あとまあたまの在宅勤務中だったらね、多少何か家のことしながら仕事してても、まあまあまあ多めに見ようという、そういう気持ちでおりますので、そうなってますけれども、これでもし本格的に本当に在宅勤務でしっかり、在宅勤務で誰かを雇うみたいになったら、もう当然ですけどカメラはオン、スピーカーもマイクもオンで行きたいなというふうに思っております。なんかね、すごく、在宅勤務がしたい、まあ、在宅勤務できるんだったら働きたいですっていう人に、その条件を言うと、じゃあ辞めますっていう人が多いっていうふうに、聞きますね。まあそうでしょうね、自分の家の中で自分の仕事場をしっかりと作り、その中でマイクもカメラもオンにして他の家族の人が入らないようにする。まあそれは会社のセキュリティ機密情報っていうのを守ることになりますから、それは必ずやらないと本当はいけないんですよね。なんであんなに機密情報保持とかすごい気にするのに、家で家族がいる状況で仕事ができるというのかというところも少し考えなきゃいけない。で、そのセキュリティですよね。で、それから、あとクオリティ。一人で、基本的に一人で全部終わるっていうような仕事だったらいいですけど、まあ、それだったら、なんか別に雇用じゃなくてもいいよねって最近思うんですよね。フリーランスの方とかね、自分でやってる方っていうのも増えてますから、そういうようなお仕事だったら全然、クオリティ変わらないでしょうけれども、誰かと、コミュニケーションを取りながら、進めていくっていうのが、大体会社で行われているお仕事だと思いますので、そうすると、ちょっとなんとかさんいいですかっていうのが使えないっていう状況っていうのは、まあスピードにも影響がもちろん出るし、あと文字のコミュニケーションってやっぱりどうしても冷たくなっちゃいますから、まあなんだかんだで顔見ながら、話し合うことで保たれてるクオリティって絶対あると思うんですよ。なんかその辺の担保の仕方とか、あとあれですね、あれってどうなってるのみたいなのを嫌味なく聞くみたいなのって、やっぱり対面じゃないと難しかったりしますから、まあそういうのでクオリティを下げないっていうようなポイント。で、それからあとコミュニケーションですね。コミュニケーションが一番難しいかもしれないですよね。あの人、何やってるのかわからないよねとか、あの人、いや、実はサボってんじゃないのって、見えないから怒るじゃないですか。まあ見えててもあの人サボってるなって思われるかもしれませんけど、サボってるなって思われてるなって思ったら、ちょっとなんか仕事しようとしたりするじゃないですか。それが、在宅だと見えないから、なかなか気づかないわけですよね。 で、こう、本当に仕事をしていても、あの人サボってんじゃないのっていうような疑心暗鬼がこう広がっていくと、やっぱり会社内でのコミュニケーションがうまくいかなくなる。そうすると、セキュリティじゃないや。そうすると、さっきの話の、クオリティ、仕事のクオリティにも直結しますから、やっぱりコミュニケーションって対面って重要だよね、ということになって、おそらく今、出社が求められちゃってるんじゃないかな、というふうに現場を見ていると思います。なのでですね、これから在宅勤務をやろうというふうに思っている会社さんで、ちょっとなんか心配なところはぜひ、一度ご相談いただければな、というふうに思います。はい。ということで、今日はここまでにしたいと思います。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。特に今日は私の所感みたいなところもありましたので、あくまで一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。リクエスト、感想などは X で、めぐみアンダーバー SR メンションつけて送ってください。バラスト社労士法人では、労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。